通告に従いまして3点質問いたします。まず1点目です。子どもの笑顔の輪が地域に広がるまちづくりを実現するために、公立幼稚園保育園の老朽化が進む中、平成後期頃から建て替えの検討を重ね、一部園舎については合併特例債を活用し、また厚生労働省や文部科学省の民間園に対する補助制度活用も模索されるなど、限られた財源の中、市民福祉の向上を目指した普段の努力を続けられてきたものと承知しております。一方、これまでの議会答弁等において、公立幼稚園保育園の建て替えには活用できる国の補助金はない、存在しないと繰り返されてきた経緯があります。そのため、財源確保の困難さが未だに大きな制約となっていると考えております。そこで、国土交通省が管轄する都市再生特別措置法第46条第1項に基づく交付金制度、都市再生整備計画事業交付金についてお尋ねいたします。まず1点目です。子どもや子育て世帯が直面する地域課題の解決や魅力向上によって子育て世代を呼び込む壱岐市ならではの都市再生整備計画を策定する考えはありませんでしょうか。2点目です。この交付金を活用するためには、立地適正化計画を策定し、教育、保育施設を都市機能誘致区域に位置づけられることが望まれますが、そのために必要なことはどのようにお考えでしょうか。3点目です。一部が都市計画地域として平成27年3月27日に策定された都市計画区域マスタープランを変更されている郷の浦地区において、郷の浦幼稚園無償図保育所の建て替えや認定子ども園かのみならず、図書館や市営住宅等の整備にも有効ではないかと考えますが、この都市再生整備計画の意思を伺います。
竹原ゆり子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。篠原市長。
竹原議員のご質問にお答えいたします。公共施設の再編更新は本市の重要な課題と認識をしております。まず丸1の都市再生整備計画および丸2の立地適正化計画の策定についてのご質問でございますが、議員ご承知のとおり、本市では第4次総合計画の中の数値目標として2050年人口2万人を維持するというものを掲げております。持続可能な地域づくりの実現に向けまして、人口減少、そして少子高齢化といった課題は避けては通れないものでありまして、むしろ積極的に取り組んでいかなければいけないというふうに考えております。そこで私が7月末に国土交通省に出向きまして、市民の皆様がこれからも住み続けられる地域づくりについて、また竹原議員のご提案にもありましたが、立地適正化計画についてご相談をしてきたところ、国土交通省の方からは地域生活圏の実現を目指すべきだとのアドバイスをいただいたところでございます。立地適正化計画および都市再生整備計画は、人口減少に合わせまして施設機能を統合集約していくことで生活サービスを維持していく、いわば守りの政策になりますが、この地域生活圏は生活サービスの最適化と複合化を図るとともに、地域の資源を生かして地域の稼ぐ力を向上させることで経済循環の仕組みを構築し、持続的に続けられる地域を作っていく、いわば攻めの政策というふうにもなります。壱岐市は福岡市から近いという立地、またさまざまな産業がある、また日域居住などの積極的に新しい調整を行っている、そして何よりエンゲージメントパートナー制度があることなど、離島として生き残っていける資源があるとのことで、国からは地域生活圏による離島モデルを一緒に作っていきましょうとのお話をいただいたところです。そこで締め切りまで1ヶ月もない状況でありましたが、現在公募中でありました地域生活圏形成リーディング事業に申し込みを行ったところです。この取り組みは国として力を入れていく方針でありまして、 ハード、ソフト両面での支援のほか、規制緩和、税制優遇、資金調達、また立地適正化計画の大元であります社会資本整備の観点をもとより、地方創生、DX など各省庁が一体となって支援していくという方針になっております。岸といたしましては、地域課題の解決と地域の魅力向上の両面を図り、日々の暮らしに必要なサービスが持続的に提供される地域生活圏の実現を国とともに目指していきたいと考えております。丸3の五那地区においての公立幼稚園、保育所の建て替え、また認定子ども園化、そして図書館、市営住宅の整備につきましても、この地域生活圏の中でも検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。
竹原議員、
はい、自ら市長の答弁をいただけるとは思ってませんでしたので、大変ありがたく聞いておりました。7月に国土交通省へ出向かれて、この、計画等のですね、具体的な内容、また公募にも応募されているということを聞きまして、大変嬉しく思います。やはり攻めのですね、やり方をもう本当に市長は自ら、取りに行かれたということで、もう本当にこれが採択されると、まあ、今後ですね、地域生活圏として、離島モデルになると私も本当に今聞いておりまして、それを一緒に前へということで、ぜひぜひ進められていきたいと思います。まあ、一つ要望なんですけれども、期間が短かったので、おそらく市だけでの計画だったと思います。やはり生活しているのは市民も含めて、もう本当に市民がベースになっております。だからこれを本当にするときには、市民のとの対話っていうのがものすごく重要になってくると思います。やはり計画で今出されておりますが、今後進めていく上では、ぜひぜひ市民との対話を、もう今より以上ですね、各分野ありますので、やはりその、当事者の声をお聞きされる対話会を、そんな大人数ではなくていいと思います。 小規模を何回もこう繰り返していかれながら、の中身をこうブラッシュアップしながらですね、この、地域生活圏の、構想がですね、より具体的に市民にとっても、あ、これができてよかったなっていうような計画となり、それが実行されることを願っております。やはりこのあたり、特に3番目とは、やはり教育施設等、図書館等もあります。ここでちょっと教育庁の考えはお聞きしたいと思っております。いかがでしょうか。
山口教育長。
はい、ありがとうございます。私もですね、特に幼稚園保育所につきましてはですね、私自身は市民ニーズを聞きながらというふうには考えますが、今市長がこう新しい計画を考えていらっしゃるようですから、もしそれが出されましたら、当然、それに従ってですね、そして今おっしゃったように、こう市民、特に保護者とかですね、子どもさんたちの意見を聞きながらやっていきたいと思っております。実はですね、私7月にですね、五島市に行きまして、時間があったものですから、五島市が作った図書館を見てまいりました。そして、作った担当者たちとも話してきたんですけども、五島市の図書館は五島市役所のすぐ横の広場みたいなところに作ってらっしゃるんですね。で、コンセプトとしては、図書館というよりも市民が交流する場面を作るんだということでお作りになったそうですけれども、経費が高かったところで、市民から相当ご批判があって、小さくして、図書館部分は小さくしてないんですけど、交流部分を小さくして作ったという話を聞いております。ところが、出来上がって運用してみると、交流部分の方の利用の方がどんどんどんどん増えているという話を聞いておりました。私も実際行ってみてまして、会議をしたり、市民の方が集うにはいい場所でございましたので、やはり図書館を作るとかではなくてですね、市民が交流する場面を市長の計画で作って、そこに後の機能として図書館機能があるというようなのがいい形ではないかというふうに思っております。繰り返しますが、市長の計画とともにしっかりとやっていきたいと思っております。以上です。
竹原議員。
はい、ありがとうございます。やはりですね、各自治体とも本当に工夫してされていると思います。今教育長は市長の計画とおっしゃいましたけれども、やはりそれは市長だけではなくてですね、はい、市民ニーズをきちんと汲み取ったより良いものとして今後実践的にはやっていかれるものと信じております。計画段階ではやはりタイミング的にですね、結構なこう具体的なものはなかなかっていうところあると思います。実装それが採択された暁にはやはりより良くなるようなこうまだこうスタート前の段階ででもですね、声を聞き、また修正できるところは修正されながら市民にとって本当に良かったと思われるような、取り組みにしていただきたいと考えます。よろしくお願いいたします。はい、では 1問目はこれで終わります。2問目です。新時代における重層的な福祉施策の展開とそのための次期地域福祉計画の策定準備状況についてお尋ねいたします。令和8年度を周期とする第3次地域福祉計画により、本市においては様々な福祉施策が取り組まれております。予算制約や人口減少もあり、相当な苦労がある中、福祉領域の職員等の献身的な取り組みによって支えられているものと承知しております。第4次地域福祉計画において多様な主体により誰一人見捨てない、しかし個々の主体が自らの責任を認識した福祉体制を確立することを期待し、下記について伺います。1点目です。第4次地域福祉計画において壱岐市社会福祉協議会の地域福祉活動計画との一体化を図ることで、よりきめ細やかな福祉サービスの向上が期待されると考えますが、実現に向けた市の考えについて伺います。2点目です。第4次地域福祉計画の策定を行う付属機関、壱岐市地域福祉計画策定委員会に、子ども、若者、子育て世代の意見がもっと反映されるように、シニア世代に偏らない委員構成が必要ではないかと考えます。公募委員の導入も含め、壱岐新時代にふさわしい委員構成が必要ではないでしょうか。公募委員の導入も含め壱岐新時代にふさわしい委員構成について市の考えを伺います。3点目です。本市における重層的支援体制整備事業の実装と計画への位置づけについて市長の決意を伺います。最後4点目です。障害者就労生活支援センター、通称中没の設置準備に向けた経過課題展望について伺います。
吉田市民部長。
5番竹原議員のご質問にお答えします。4点ほどあると思います。まず、1番目に、第4次地域福祉計画において、社会福祉協議会の地域福祉活動計画との一体化を図ることで、より細かな福祉サービスの向上が期待されると、実現に向けた市長の熱意を伺うということでございます。大変僭越ですが、私の方からお答えをさせていただきたいと考えております。ご承知の通り、第3次壱岐市福祉計画は誰一人取り残されることがないよう支え合い、尊重し合い、安心して自分らしく生き生きと暮らせるまちづくりを基本理念といたしておりまして、令和3年度に策定しており、令和4年度から5年間における計画として令和8年度で周期を迎えます。一方、壱岐市地域福祉活動計画につきましては、現在壱岐市社会福祉協議会が中心となって次期計画の策定準備に取り掛かってあるということでございます。本市の将来を見つめました地域福祉のあり方や地域福祉推進のための基本的な施策の方向を定める地域福祉計画に対しまして、地域福祉活動計画は地域福祉の推進を目的した民間の活動行動計画であります。そのため、この2つにつきましては連携となる計画と認識いたしております。次期計画となります第4次壱岐市地域福祉計画を策定するにあたりましては、壱岐市総合計画はもとより各種個別計画との整合を図り、お示しの地域福祉計画との連携を図ることで、計画の実現につきましては 市民の参画と協働を促しながら、市民一人一人が生きがいや役割を持ち、世代や分野を超えてつながり増やしていくことのできる社会を目指していきたいと参ります。続きまして2点目に、この策定計画策定を行う付属機関に、シニア世代に偏らない委員構成が必要ではないかと、公務員を導入を含めて、新時代にふさわしい委員構成についての考えを伺うということでございます。ご承知の通り、第3次福祉計画の策定時の委員会は、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者等の福祉施策に関して広く市民の声を反映できるよう、委員構成となるよう、身体障害者福祉協会、校長会、老人クラブ連合会、民生委員、協議会、社会福祉協議会など各団体の代表を含めて11名で構成されております。議員ご承知の通り、本計画は高齢者福祉計画や障害者計画、子ども計画といった福祉分野別の個別計画の中で掲げられている理念目標を尊重し、地域全体としての福祉の在り方を本計画で明らかにするものでございます。そのため個別計画の策定にこそ議員が提案されるような委員構成が重要と考えております。すでに、それぞれの個別計画におきましては、個別委員や、臨時の特別委員を採用するなど対応を行っているところでございます。合わせまして、アンケートの実施、パブリコメットの実施など、広く市民の声を反映した計画となるよう進化をさせているところであります。ご質問の意気新時代にふさわしい委員構成につきましては、それぞれの計画の目的、位置、関係性など総合的に考え、より良い計画にふさわしい委員構成にするよう調整をしてまいりたいと考えております。3点目の質問の中で、重層的支援体制整備事業の実装と計画への位置づけについて、市長の意見追及を伺うということでございます。議員ご承知の通り、重層的支援体制整備事業とは、介護や育児のダブルケアなど一つの支援機関では解決に導くことが難しい複雑化、複合化した課題に対応するため、市町村が包括的な支援体制を構築する事業であります。本市につきましては、令和5年度より、各部署の相談し、事業担当者をメンバーとしたワーキンググループをすでに設置をしておりまして、国の制度設計における事業実施の可能性について、継続して協議調整を行っております。ちなみに、県下では4市が本事業に取り組んでいるという報告を受けております。壱岐市としましても、重層的支援体制整備事業につきましては、地域包括ケアシステムと並んで重要な位置づけと認識をしておりますが、まずは現体制の中で各課、各専門職が連携し、個別ケース会議などにより情報共有と重層的支援を行うように指示しておりまして、整備事業としての取り組みではないものの、その支援者にあったメンバーによる重層的支援を、現在も行っているところで行っている状況であります。今後も国の動向や他自治体の状況を参考に、実効性のあるものになるよう体制整備を含め検討を進めてまいりたいと思います。最後に4番目の質問の中で、障害者就業生活支援センターの設置準備に向けた経過と課題、展望を伺うということでございます。議員ご承知の通り、障害者就業生活支援センターとは、障害のある方が身近な地域において安定して就労できるよう、就業面と生活面両面から一体的に支援する機関で、本年6月現在、全国で339箇所が設置されております。具体的には、就業に関する相談支援、日常生活、地域生活に関する助言、関係機関との連携調整等、障害者の職場定着を高めるための総合的な支援が提供されてあり、社会福祉法人などが運営機関となっております。本市におきましても、このセンターの設立に関しましては重要な課題と捉えております。第4次総合計画の中でも達成目標の一つに掲げており、現在壱岐市社会、指定しました、現在壱岐市障害者地域自立支援協議会の中の就労支援部会において、支援センターの必要性や設置の可能性、設置に対してのフォローや各事業所間の協力体制等について、随時協議を行っております。課題としては、やはり人材確保が大きいというふうに考えておりますが、 検討されてある市内事業所もあられますので、引き続き自立支援協議会を中心に調査研究を進めて、関係機関と連携を図りながら、総合機関の指定しました総合計画の機関、計画機関である令和11年度末までの設置を目指すことといたしております。以上で答弁を終わります。よろしくお願いいたします。
竹原議員。
はい、ご答弁いただきました。ですね、まず1点目の再質問をいたします。今、社会福祉協議会では、地域福祉活動計画を準備段階ということでお答えいただいてました。やはり今、壱岐市の社会福祉協議会さん、本当に市からの委託業務等も多い中で、現在、頑張っておられると承知しております。本当に自立相談支援やですね、生活相談支援とか、まあ、障害者地域活動支援とかですね、本当に青年貢献センター等々、また民生委員児童委員等の委託とですね、業務委託とかもされております。本当に大変な中で取り組まれている。やはり今どうしてもこう計画と福祉計画と活動計画がこうずれておりまして、活動計画の方が先に変わって、後からこう市の福祉計画がこう作られているような段階なので、どうしてもそこにずれが生じているのではないかと思いました。まあ、連携してきめ細やかな福祉サービスができるよということですけれど、どうしてもやはり地域福祉計画、壱岐市の計画の方がやはりあっての活動計画っていうふうになりますので、そこはやはり市はもう8年度までは今ので行かれるんでしょうけれども、そこから、社協さんのですね、実際の活動計画と、やはりそこがこうかけはられないような形での取り組みを今後期待しております。で、2点目ですが、これも、まあ、現在各団体から、委員が出ているということでした。まあ、どうしてもこの各種団体の、まあ、長の方がやはり若い方がなかなかいらっしゃらないというところでの私の、まあ、今回の質問だったんですけれども、本当にやはりこう同じ年齢層よりもいろんな計画の段階ではいろんな立場の方々がそこに入られた方がいろんな視点がありますので、やはりこう、まあ、個別計画のところに生かすというふうに言ってらっしゃいましたので、まあ、それができれば ぜひそういうことをしていただきたいと思っております。はい、で3点目ですが、ですね、重層的支援体制整備事業が、これが社会福祉法が令和3年4月1日に改正されて、まあ、任意事業として始まったということですね。まあ、壱岐市でも令和5年からワーキンググループで、まあ、議論しているということでした。まあ、なぜ今回私がこれを取り上げたかといいますと、まあ、ある市民の方がお困りごとがありまして、相談に行きました。社会福祉協議会にまず行きました。そしたら、まあ、それでは解決できないということで、まあ、市の方に行きました。でそこでもまた、全ては解決できないということで別の、福祉法人の方特に行きました。3回行って3回とも同じように最初から説明しなきゃいけなかったんですね、その状況を。だからやっぱり私も一緒にいまして、本当に聞くのも辛い、お話しされてる人はもっと辛かったろうなという思いを感じました。なのでこれがもし重層的支援体制の整備が構築できていれば1回で済むのかなっていうのをちょっと感じたもんですから、できればその市民の困りごとを福祉のワンストップ相談窓口ということで、まあ、福祉の拠点である、まあ、市の福祉事務所が受け止めていただければということで、ぜひこの、まあ、今もやってらっしゃると思いますが、どうしてもそれぞれがそれぞれのところでの、まあ、聞き取りがありますので、最初から全部同じことを言わなきゃいけなかった。これがやっぱり性被害の場合もそうなんですね。何回も同じことを言えばそれだけその方は傷つきます。今回のやっぱり困りごとの方もそこそこで言うたんびにこう自分の状況をこうまた フラッシュバックもしながらやっぱりおられましたので、できればこれは早めにお願いしたいと思って取り上げました。先ほど部長の答弁でもありました、地域包括ケアシステムが今域してもきちんとされておりますので、これがどうしても高齢者を対象にしたシステムです。ここにやはり、子育てや、介護、障害を持った方とか生活困窮の方も含めた、市民の困りごとを市全体として重層的に支援しますというのがこの重層的支援体制の整備事業になりますので、ぜひぜひこれを福祉事務所ですね、今市民部と保健環境部の長寿支援課にちょっと分かれておりますが、ここがしっかりとリーダーシップを取りながら福祉のワンストップ相談窓口ということでしていただきたいと考えております。この点について部長の考えいかがでしょうか。
石田市民部長。
竹原議員の追加のご質問にお答えいただきます。当然のことだと考えております。今いろんなところでそのワンストップ化というのが入っていると思っております。現在は市としましてもその限られる専門職の中で、そういったことを、そのためのワーキンググループも設置しております。正直言いますと、その分庁状態であったりとか、そういったところも少しは、影響している部分かもしれませんけども、先ほど、各いろんなところで相談をされたということを、今、お伺いしております。そういったことがですね、できるだけないように、例えば、まだ、その重層的整備ということになってませんけど、先ほど言ったように、共通したスタッフでやってる、共通というか同じ認識の中で、重層的支援を行っているというふうにしました。今回の場合につきましても、最初に相談されたところの内容がですね、スムーズに、次の段階のところに、伝わった中で、個人情報等々も懸案確実に守りながらですね、取り組んでいきたいと思っております。なるべく早くというところにつきましては、当然担当者とか全体としてもそういったことは考えておりますので、鋭意努力をしたいと考えております。以上です。
竹原議員。
はい、本当に何でしょうね、困りごとを抱えた方がどこに相談に行っていいかっていう、本当に悩まれて、やっと行ってで、また次っていうのはやっぱり本当に大変なものでした。やはりこういうことがなるべくないような形でのワンストップか福祉のワンストップ相談窓口がここですっていうのははっきりと市民に伝えられるような体制を早く構築していただきたいと感じました。そして4点目がですね、これも中ポツさんといって、なかなか一機だけがやっぱ県内できていないっていう状況の中で、人材確保が問題だということでした。実際には本当に対象の方がですね、域は結構いらっしゃいます。しかしながらどうしても就労障害をお持ちの方の就労の場所が少ないっていうところでの、この就業がやっぱり難しい、就業を支援するのが難しいところでのセンターが設置できないのかなと私は考えておりました。今現状としてはこのような困りごとを持ったちょっと障害を持ってられる方が就業したい場合、どこに相談に行けば、今センターがないんですけども、どこに相談に行けばよろしいのかということと、昨日第2期障害者活躍推進計画が公表されておりました。そこでは、特別支援学校の生徒や就労移行支援事業者の、利用者等を対象とした職場実習を積極的に行うなどの記載もございました。やはり市としてやはりないのに、ないからこそどういった取り組みが市としてできるのかというのがすごく大事かと思いますので、そのあたりどのように今なっていますでしょうか。
吉田市民部長。
失礼します。追加の質問にお答えいたします。先ほど言いました通り、このセンターとしては、 主体が社会福祉法人ですので、センターとしての設置ってまでは至っておりません。先ほど言いましたより、それに向けて準備されている法人もあられるということでございますので、まずセンターの設置につきましてはそういった形で、フォローしていきたいと思っております。で現在、もう当然今市議おっしゃる通り、そういう対象方は多くおられます。主にはですね、ひまわりの地域活動センターの方で、職員の方が、計画を立てる中でもですね行っております。その中で特に障害者の事業を行っていただいている各種法人の方にご紹介をしたりとか、あとそういった形で就業に努めております。またハローワークさんの方につきましても当然、この提携は結んでおりますので、障害者の方も含めた形の相談を行っております。その体制作りにつきましては、ネットワークにつきましては十分活動できておりますので、一番いい方法としてはまず関わりのある事業所に相談していただく、そこから場合もで大丈夫ですし、市が設置しておりますひまわりのセンターの方に、相談員がおりますので、そちらの方で十分対応できているのかと思っております。ただ制度の強化という意味でですね、センターの設立に向けては先ほど答弁しました通り積極的に進めていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
竹原議員。
はい。壱岐市の壱岐障害者地域活動支援センターひまわりですね、ここで、そういう支援を行っていらっしゃるということで、なかなか場所もですし、この存在もなかなか市民の方はご存じないようですので、本当に困って、いろんなところにつながっている方はいいんですけれども、まだつながってなくて就労、一般就労が難しい方が結構いらっしゃいますので、ハローワークさんに相談してもどうしても行きは就労場所がないということで、大村や福岡をやはり紹介されております。そうなると行きの生活を、転居しなければならない、なかなかそこは難しいハードルがあるということでした。やはり本来であれば、域の中でその障害者が活躍できる環境をということで、そういう場所をですね、就労場所を開拓するっていうこと、市役所としては、こういうふうにこう職場実習を積極的に行うと書いてありましたが、実際には今までそういう、取り組みをされているんでしょうか。
平田総務部長。
はい。竹原議員の障害のお持ちの方の就労支援という部分で、市役所でそのような実績はあるかということでございますが、ここ数年、毎年虹の花の学校の方と連携を取りまして、毎年職場体験に来ていただいて、そして実際その後にですね、卒業と同時に市役所の方に採用をしている方もおられます。今後も継続していきたいというふうに考えております。以上です。
竹原議員。
はい。市としてはですね、法廷よりもたくさん公表されているのはデータにも公表されておりました。ぜひそういう職場体験で実際に働かれて、雇用まで実際になっていると素晴らしい実績だと思います。そういうことも皆さんに公表されてですね、本当に障害を持っても生きても就労できますということはすごく大事なことなので、どんどんそのあたりもですね、ご本人の了解を得られて、公表とかですね、そういうふうにさられたらいいのかなと思います。やっぱり就労場所がないということで、行きではもう本当に家に引きこもっていらっしゃるとかですね、やっぱりもう当該に出るとか家族で出るとかやっぱり多いですので、そういうことがないような形で の取り組みを期待しております。はい、では2点目は終わります。最後です。3点目です。気象変動、人口減少に向き合う壱岐新時代に必要な人員配置と立体的かつ重層的な組織運営と町内での共同競争について伺います。市長は令和6年4月の就任時に部長、課長、係長という役職はあるが、縦関係ではなく奥行きのあるフラットな組織にしていくという方針を掲げ、その考え方に基づき2度の機構改革を進められ、一定の期間 機能の創造や停滞していた諸課題の前進などがあるもののあるものと受け止めています。しかしながら奥行きのあるフラットな組織ではなく時間軸を含む奥行きのある立体的な重層的な組織へのさらなる成長が市民のために必要だと考えます。この観点に立って以下の4点について伺います。1点目です。令和7年4月に施行されました、壱岐市議会議員一般選挙また、参議院議員の選挙通常選挙における総務課の執行状況と課題としておりますが特に今回は投票所へ行けない有権者への対応についてお尋ねいたします。2点目です。危機管理が総務課に移管された直後の今年8月の豪雨における対応と課題についてと聞いております。今回本当に早急な対応ができたと本当にいろんな市民の方からよかったと言われて対応してが連休の中でも本当にすぐ対応していただいて助かりましたという声をたくさん伺いました。まあ、本当に大変だったと思います。その中で特に1点私にご要望がありました声としては、まあ、ハンディキャップ特に、聴覚障害者の方への配慮についてどのようにお考えなのかお聞きいたします。3点目です。子育てや介護に直面する市職員の働き方をどのように支えていくのか、これまでも離職している市職員がやっぱり数名おられます。どのように、これまで、これから考えられているのかお尋ねいたします。4点目です。町内での、共同競争の実現においてウェブ上の歴史中の更新が必要ではないかということでお尋ねしておりました。これがもう、ですね、つい先日もう令和7年4月1日版に更新されておりました。本当にありがとうございます。更新のためにかなり予算等も必要だったのではないかと思います。そのあたり今後どのようにされていくのかまた、ウェブではない、冊子の歴史もございますがこれはまた、差し替え等がですね必要なので時間的にタイムログがあると思います。どの程度今設置されて利用されているのかその点についてお尋ねいたします。
はい、渡野選挙管理委員会書記長。
5番竹原議員の1点目のご質問、選挙における執行状況と課題、特に投票所へ行けない有権者への対策について私の方からご回答させていただきたいと思っております。まず壱岐市議会議員一般選挙における執行状況と課題につきましては選挙の総括と理解をしております。前回令和3年8月1日執行の壱岐市議会議員一般選挙での投票率が 75.41% に対して今回令和7年7月20日執行壱岐市議会議員一般選挙での投票率は 71.12% と 4.29% 低下をしております。投票率の低下は制度やその時々の社会情勢など様々な要因が考えられますが近年では少子高齢化による若年層の人口減少に加え高齢者などの投票所への移動手段も投票率の低下の一つの要因と考えております。議員ご質問の当日投票所へ行けない有権者へのための現行制度といたしましては選挙日の前日まで市内4カ所で実施をしている期日前投票所の開設市外滞在先の選挙管理委員会や入院入所にしている病院老人ホーム等の指定施設である不在者投票の実施身体に重度の障害のある方などについては郵便等による投票不在者投票等も行うことができるようになっております。しかしながらこれら現行制度の選挙制度においても投票所への移動が困難な高齢者や障害者の方への対策は十分とまでは言えず現状本市に限らず多くの自治体においても苦慮している状況でございます。そのような中県内でも移動期日前投票所の設置や投票所への移動支援などを実施をしている事例もございますので本市でも他市の事例等を参考にしより多くの有権者の方が選挙に参加できるよう選挙管理委員会といたしましてもその取り組みを研究してまいりたいと考えております。具体的には地域コミュニティと連携をした移動支援や 訪問介助サービスを利用した投票所への移動介助など、さまざまな移動支援サービスの可能性を関係機関と連携をし、研究してまいりたいと考えております。また、党内の両高校においても、期日前投票所を臨時的に開設をし、満18歳以上の選挙権を有する生徒などへの投票の機会も設ける取り組みを行っております。合わせて、投票所へのバリアフリー化、段差の解消、スロープの設置など、さらなる利便性を図り、すべての有権者の方が選挙に参加できる機会を確保してまいりたいと思っております。以上でございます。
平田総務部長。
竹原議員のご質問の2点目から4点目までを私の方から答弁をさせていただきます。まず2点目の危機管理が総務課に移管された直後の本年8月の豪雨による対応と課題、そしてハンディキャップのある方への配慮というところのご質問にお答えいたします。令和7年6月1日付の組織機構改革により危機管理課を廃止し、総務課へ統合し危機管理班を新設したところですが、これまでの危機管理課では課長を含め5名体制で避難所開設の指示や状況把握、関係機関との連絡調整など多くの業務を同時に行う必要があり、警報等が解除になるまで庁舎に泊まり込みで業務に当たっておりました。現在の地球規模の異常気象の下では、いつ大規模災害が発生してもおかしくない状況であり、災害時に迅速で的確な対応を行うため、その対応にあたる人員不足解消を図る目的で機構改革を行ったところであります。8月9日から11日までの豪雨は、気象庁設置の石田観測地点においては24時間降水量が観測史上最大となる354ミリを記録し、避難指示を発令するまでに至りました。その間、総務課職員12名で避難所開設の準備などを皮切りに、市民の方や壱岐警察署などからの電話による被災通報を150件以上対応し、被災箇所に応じて所管する建設課や農林課等にその内容をつなぐなどの業務に当たったところでございます。これだけの被害が発生がいたしましたが、総務課へ統合ができていたことで、組織として初動から迅速な対応ができたものと考えております。そうした中で新たな課題として、大規模な災害時に市民の方などの連絡先が各4庁舎となるため、情報が錯綜してしまい、情報共有や内容の精査にかなりの時間を要したところでございます。その対策といたしまして、早速統一したフォームに通報内容を入力し、さらにその情報をリアルタイムで職員間で共有できるようDX の担当部署と防災担当で整備を始めており、今後職員間で試験運用をし、改善した上で実用化をしていくことといたしております。次に、ハンディキャップのある方への配慮、特に難聴の障害のある方への配慮ということでございますけれども、難聴の方に対しましては、文字表示付き防災ラジオがございますが、これは音声だけでなく画面やディスプレイ、災害情報を文字で表示できるラジオのことであり、視覚的に情報を確認できるため、耳が不自由な方や周囲が騒がしい環境でも確実に情報を受け取れるのが特徴でございます。令和7年3月31日現在で、本市の聴覚の障害で手帳をお持ちの方は1級から6級まで等級がございますが、158名おられます。現在各家庭に設置の個別受信機は文字表示機能付きではないため、まず文字表示機能付き防災ラジオが市からの告知放送を受信できるか互換性を検証する必要がございます。もし互換性がなかった場合は、代替となる機器がないか調査も必要となってまいります。ちなみに本市において文字で防災情報を確認する方法といたしましては、防災メール、公式 LINE アプリ、ホームページに合わせまして、ケーブルテレビの L 字テレップでも情報を出しておりますので、ご利用可能な媒体において情報確認をしていただければというふうに思っております。 いずれにいたしましても、聴覚障害などのハンディキャップがある方が災害時に情報を得られることができるよう最善を尽くしてまいります。次に、3点目の子育てや介護に直面する市職員の働き方についてでございますけれども、本市では職員が子育てや介護に直面した際にも安心して働き続けられるよう支援制度を設けております。まず子育て支援ですが、主なものは産前産後休暇や育児休業制度などがあります。育児休業制度については男女を問わず満3歳に満たない子を養育する職員が対象となり、子が満3歳になる日の前日まで取得することができます。近年では男性職員の育児休業取得率も増えてきており、令和6年度では 43% の取得率となっております。その他子育て支援制度としては、特別休暇として子の看護休暇、妻の出産にかかる子や兄弟児の世話のための休暇、育児短時間勤務制度などございます。次に介護支援制度についてですが、主なものに短期介護休暇と長期介護休暇があります。短期介護休暇は要介護者となる父母や配偶者などを持つ職員が対象で、1人の要介護者につき年間5日間、要介護者が2人以上の場合は10日間取得することができます。長期介護休暇については6月内で取得することができます。他にも1日の勤務時間のうち2時間以内の部分的な休業が可能な介護時間などもあります。これらの制度は市職員が仕事と子育てや介護を両立できるよう支援するためのものであり、これらの制度を活用することで職員が安心して働き続けられるよう支えていきたいというふうに考えております。最後に壱岐市の霊気宗の更新についてお答えをいたします。本市の霊気宗につきましては3つの方法で運用しておりまして、1つが職員による霊気執務用としての町内向けの業務用システム、そして2つ目が市民の方などの閲覧用としてのインターネット版、そして3つ目が各庁舎等に備えております箇所式図書版となります。霊気宗につきましては、霊気の開拝は市議会定例会の月末現在の内容をもって更新をしております。先ほど議員も言われましたように、今現在7年4月1日付のもので更新をいたしております。箇所式のものにつきましては、各庁舎4庁舎に6セット、議会事務局、監査事務局、消防本部に1セットずつ、郷野良図書館に1セットの計10セットを設置しており、内容については少し遅れておりますが、令和6年10月末ということになっております。早めに箇条をして更新をしたいというふうに考えております。インターネット版につきましても、今現在令和7年6月末までの内容で変更をするよう順次進めております。以上でございます。
はい、竹原議員、
はい、大変詳しいご説明ありがとうございました。時間が残り1分となりました。ちょっと早口でいきます。まず1点目です。これがですね、私なぜ言ったかと言いますと、やっぱり市民から声がありました。投票行きたいけど足がないので行けないということでした。でよくよく調べますと、2016年から、国政におけては全額、また地方選挙においては2分の1の特別交付税措置がございますので、ぜひ次回からそれも検討していただきたい。介護タクシーの送迎とかですね、いろんなあの各自治体でされております。ぜひこのご検討をお願いいたします。2点目についても、ぜひですね、検討いただきて、本当になかなか高齢の方はメールとかですね、やっぱり公式アプリ等ができないということでしたので、掲示板、防災無線のですね、ラジオの掲示板が出たら本当に助かるということでした。ご検討お願いいたします。で3点目についてですが、これはやはり離職している方に対してのということで、私がちょっと質問が足りなかったんですけども、やはり今自治体によりますと、離職、介護、出産、育児、看護、親の体調不良とかですね、もう家の都合でもうどうしても離職した方が、カムバックリターンという制度もございますので、もし壱岐市でもそういう制度 ですね、ご検討いただきたいということで質問いたしました。最後ですね、4点目も本当に更新していただきました。ありがとうございます。ぜひぜひ議会前には最新のものができておりますとありがたいです。以上で終わります。ありがとうございました。